朗読いたします。いかに幸いなことでしょう。まったき道を踏み主の律法に歩む人はいかに幸いなことでしょう。主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は彼らは決して不正を行わず主の道を歩みます。あなたは仰せになりました。あなたの命令を固く守るようにと。私の道が確かになることを願います。あなたの掟を守るために。そうなればあなたのどの戒めに照らしても恥じいることがないでしょう。あなたの正しい裁きを学びまっすぐな心であなたに感謝します。あなたの掟を守ります。どうかお見捨てにならないでください。お祈りをいたします。私たちの主、私たちの神様、世界とその中のすべてのものはあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。この夕べの時、あなたによって礼拝へと招かれ共に御前に立つことが許されています。その恵みを感謝いたします。主よ、あなたは悔い改める者の罪をすべて許してくださるお方です。ですから私たちはあなたの前に許しと憐れみを求めます。私たちは自分のことを第一としあなたに愛を捧げることができません。私たちは自分を愛するように隣人を愛することができません。どうぞ私たちをあなたへ立ち返らせてくださり、神と人への誠の愛を与えてください。主なる神様、あなたの聖霊の力によって私たちの心を開いてください。聖書が朗読されました。あなたの御言葉が解き明かされ宣言されるときに喜びを持って受け入れ感謝してあなたに従うことができるよう助けてください。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。詩編の119編の最初のところをお読みしました。この詩編の119編は大変長い詩編となっております。この119編の119と書いてあるところの下にですね、アルファベットによる詩というふうに記されています。そして8節ごとにですね、カッコしてカタカナでですね、アレフ、ベト、ギメル、そういう具合にですね、ヘブライ語のアルファベットが記されてきます。アレフが一番ヘブライ語の一番最初のアルファベットの文字ということになります。そしてこのアレフのアレフと書かれたこの1節から8節のところ、その各節の初めの文字がそのアルファベットのアレフから原文では始まっています。つまり今日の箇所1節から8節のところ、すべての節がですね、アレフの文字から始まっています。そして、ベトと書かれた次の8節は、各節がベトで始まる。そして17節からの8節は、ギメルで始まる。そういう具合にですね、ヘブライ語のアルファベット22文字について8節ずつそれぞれの節がそのアルファベットで始まるという、そういう構造になっています。大変よく練られたそういう詩編であります。詩編の中でも一つの傑作に数えられる、そんな詩編です。ただしその内容を見ますと律法や掟に関することであります。 プロテスタント教会は救いはただ恵みによる、まあ、そのように教えます。律法を守るそういう行いによって救われるのではない、まあ、そのように、教えますので、この律法について書かれている律法のことばかりがですね書かれてきますと、まあ、この119編に関してややこうとっつきにくいといいますか、まあ、キリスト教信仰の中でどうも違和感を感じる、そういう方も、いらっしゃるかと思います。行いによって救われるのではなくて、ただキリストへの信仰によって、救われる、まあ、これが、プロテスタント教会の教えであり、また聖書が、そう教えています。そのことは間違いありません。恵みにのみによって救われた、これは間違いのない、その通りでありますけれども、しかし、恵みのみによって救われたということはもう律法が必要ない、そういうことではありません。恵みのみということは、主が私たちを選んでくださって愛してくださって、そのような救いに入れてくださった、私たちには救われるような価値、救われるような資格、功績、こういうものは何もなかったのに救いに入れてくださった、滅ぶしかなかった罪に汚れた私たちを救い出し、許し、清めて主の栄光に入れてくださった、それはまさしくただ主の恵みによることです。この素晴らしい恵みが与えられた、このことを知るならば喜び、また感謝、こういうものを感じずにいられません。ただただ感謝し、主に喜ばれるように今度は生きていきたい、そのように願うものです。良いことを誰かにしてもらったらですね、その人にも良いことをしたい、まあ、それがですね、そのように、願うものだろうと思います。主に喜ばれるように生きる、そのために必要であるのが律法であります。主が何を願っていらっしゃるのか、主が願っていらっしゃる良いこと、それをですね知る必要があります。そのために律法がやはり私たちに必要であるわけです。一節から三節をお読みいたします。いかに幸いなことでしょう、全く道を踏み主の律法に歩む人は。いかに幸いなことでしょう、主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は。主の律法に歩む、まあ、そういう歩み方をするとですね、まあ、何か窮屈で、あまり幸せな感じがしない、まあ、そんな印象を持つかもしれません。しかし救われて主の民として生きる者にですね、主はご自身の民として生きる、主のご自身の民として生きる者たちがどのように生きたらよいのかを教えてくださった、それが律法であります。そしてこの主の律法に歩む、主の律法に歩む人はここでいかに幸いなことでしょう、幸いだというふうに言われています。主の律法を行って主が願っていらっしゃること、それを行うことが実は私たちにとっても本当に幸いな歩みになる、そのようにここで歌われるわけです。主に喜んでいただこう、そのように喜んでいただこうとする歩みが実は私たちが本来あるべき姿、私たちが最初に作られたとき、主によって人間が作られたときにですね、そのとき極めて良いものとして人間は作られました。その極めて良い状態を回復する、人間が創造されたときの極めて良い状態を回復することであります。ですからその状態に近づき戻っていく、そういうことは私たちにとって喜びであり幸いである、 私たちにとって実はそういうことがですね、そのような歩みこそが幸いな歩みとなります。その歩み、主の律法に歩むということは、ただ漫然と書かれていることを守るということではありません。二節の三行目にですね、心を尽くしてそれを尋ね求める人はとあります。心を尽くしてそれを尋ね求める、ただ書かれていることをその通りに守る、それ以上のことがですね、ここで言われています。朝の礼拝では、イエス様が求められる生き方というのは、律法学者やファリサイ派の人々のように律法に定められた規定を厳格に守る、書かれていることを厳密に守る、そういうこととは違うんだ、そのようなお話をしました。イエス様はそれに勝る義を求めておられます。それは主が本来とされていること、それをですね、尋ね求めて、イエス様ご自身がそのように、主の意図を解き明かしてくださいましたけれども、それと同じように私たちもそれぞれの歩みの中で心を尽くして主の御旨を尋ね求める、そういう歩みが求められています。この2節の3行目のですね、それを尋ね求めるという言葉ですけれども、このそれをというのは、彼をというふうにも訳すことができます。主を尋ね求める、そういうこととも理解することができます。ただ書かれた規定を厳密に守るということを超えてですね、それぞれの人生の具体的な場面で主を尋ね求める、主が願われていることを尋ね求めてそれを選び取る、そういう歩みが実は幸いな歩みなのだと言われるわけです。3節までのところは、主の律法ですとか主の道という具合に、この三人称でですね、主というふうに言われています。ところが4節からは、あなたというふうに主を呼び始めます。あなたというふうに主を呼んで、主との対話がここから始まるわけです。4節をお読みします。あなたは仰せになりました、あなたの命令を固く守るようにと。律法で命じられているその命令、聖書に記された命令、それは命令だけがですね、こう単独に存在しているのではありません。何かですね、この軍隊が出した命令とか、あるいは裁判所が出す命令とか、そういうこととは質がやや違うわけです。あなたと私との人格的な関係があります。あなたがこうせよ、こう言われるので、私はそれを固く守ります。そういう主と私の関係、あなたと私の関係があります。五節も同様です。五節を読みします。私の道が確かになることを願います、あなたの掟を守るために。あなたと私の関係があります、あなたの掟を守るように私の道が確かになることを願います、こういう関係です。この五節の最初には、日本語では訳されていませんけれども、ああというような簡単の言葉がついています。ああ、私の道が確かなものとなるように、そういう具合の言葉です。そうすることで、あなた、主の掟を守ることができる、そのことを主に向かって 語りかけている、ああというようなですね、この簡単の言葉も交えながら主と対話する、そういうこの主との交わりであるわけです。詩編119編はこのあと176節まで続いていきますけれども、このあとずっとですね、主に向かってあなたという具合に語りかけています。主との対話がずっとこのあと続いていきます。最初の3節、このアレフのところのですね、最初の3節だけが三人称になっていてですね、あとはですね、あなたというふうに続きます。この最初の3節が三人称になっていますのは、そのことによってですね、これがこの詩編を作った作者の個人的なことに限定されるのではなくて、一般に当てはまるそういう事態である、そのことを示しているというふうに言われます。つまり私たちは誰もが主に向かってあなたと言って、主の律法、主の道について対話をすることができるわけです。主の律法を歩み道は、そのように主との近しい関係です。律法に記された規定、この文字の規定と向き合う、そういうことなのではなくて、主と向き合う、主なる神様と向き合う、対話のできる相手と向き合う、そういう歩みであります。6節をお読みします。そうなればあなたのどの戒めに照らしても恥じることがないでしょう。そうなれば、5節で願ったこと、私の道が確かになる、こういうことが実現すれば恥じることがない、そう言われます。恥じると訳されていますけれども、日本語の恥じるというのは、この内面をですね、思って恥ずかしく思う、それぐらいのニュアンスかと思いますが、それよりももっと強いニュアンスを持っています。恥を被る、恥に貶められる、そんなふうにも訳せるような強い言葉です。一節二節では、いかに幸いなことかというふうに幸いのことが言われていました。それと正反対のことが起こる、それが恥じるという事態です。自分が歩んでいる道、それが揺らいでしまってですね、主の戒めから外れてしまうならば、それは不幸を被る、そういう事態だ、そういうふうにですね、ここで言われているわけです。ですから、なんとか主の戒めに従う道にとどまりたい、そう願うわけです。八節にはこうあります。あなたの掟を守ります、どうかお見捨てにならないでください。主の掟を守ります、主の掟にとどまり続けたい。しかし、そのためには主の支えを必要としています。ですから、お見捨てにならないでください、このような言葉も出てまいります。見捨てられ、主の支えを失いますと、つまり聖霊なる神様の支えを失いますと、主の掟にとどまることができなくなります。そうなれば、まことに不幸である、恥に貶められることになります。そういうことは避けたい、そうならないように。七節、あなたの正しい裁きを学び、まっすぐな心であなたに感謝しますとあります。主の正しい裁きを学ぶ、この裁きは正義というふうにも訳せる言葉です。主が願っていらっしゃるその正義、その正しい歩み、それを学びます。それを常に探し求め、それを学ぶ、それを尋ね求める、そのようにして主と共に歩み続ける、そのように主と対話をしながら主と共に歩む、こういう歩みがここで歌われていくわけです。 ですからこの詩編は決して立法主義的にですね、立法の規定、その規定を厳密に守る、こういうことを進めているものではありません。主の立法に従う歩みは、主を愛し、主との交わり、主との人格的な交わりを持つ、そういう歩みであるということを豊かに示してくれている、そういう詩編です。主に従って真剣に歩もうとする者の祈りの言葉である、そんなふうに言っても良いだろうと思います。私たちはイエス・キリストを信じることによって救いに入れられました。この救いの恵みを感謝して歩みたいと思います。ただ言葉で感謝するだけでなく、主が喜んでくださることを行うことによって、その感謝を表したいと願います。その歩みは無味乾燥な立法の規定、そういう規定を守るという、そういう歩みではありません。主に向かってあなたと呼びかけつつ、主の御旨を尋ね求める、そういう歩みです。主との祈りの交わりを深める歩みです。それは誠に幸いな歩みである、主と共に歩む幸いである、そのように言うことができます。主と共にある幸いを豊かに味わう、そのような歩みを進めていきたいと願います。お祈りをいたします。